雑賀刑事が語る米を変えた60年、持続可能な社会を目指して。この番組は東洋ライスの雑賀刑事社長が家業の精米機ディーラーを受け継ぎ、苦労の末26歳の時に開発した石抜き線刻機によって精米機メーカーとなり、さらに新しい米の製造メーカーに転身した60年の歴史を語っていただくとともに、その発明開発の基本となった思想や哲学、さらには SDGs 事業の今後の進め方などについて語っていただく番組です。今日は6回目になります。おいしく栄養のあるお米を消費者の皆さんに届けようと2004年に開発されました金芽米、この金芽米誕生の秘密についてですね、雑賀社長に伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
無石米、そして BG 無洗米と、まあ、時代を追うごとに新しいそのアイデア、そして商品が誕生して、そして市場に受け入れられていきましたけれども、最初はその水質汚染を防ぎたいという思いから、今度は栄養価とかですね、健康とか、そういうふうにですね、意識がどんどんこう変わっていきます。この金芽米が生まれたその経緯ですね、きっかけというのはどんなことだったんでしょうか。
ああ、このね、金芽米の場合はね、ちょっとこの話で長くなるかもわからんだけれども、とにかく私はね、もう子供の頃からずっと病弱やったんですよ。もうあのいわゆる赤んたれでね、まあ、今でも赤んたれやけども、もっとひどかったんだよ。それでもう袋がね、とにかくお前男の子やからね、もっと大きな声出せと、お前母がうーんとうなってる声の方がよく聞こえるじゃないかっていうで、もうそのぐらいほんまにか弱いね。うん、まあ、だからもう子供の中からずっとそんなんだったしね、だから成人になってからでもほんまに弱かったんですよ。うん、まああのよく私こう、まあ、びっくりみんなするんやけど、大体新婚旅行に行った時に、普通やったら駅出てからまあ軽症地行ったり、あるいはまああの旅館に行ったりするんやけれども、我々まず駅出て、そこの辺りで薬屋探しでね、うん、まず薬飲まなあかんっていう、もうそんなような状態だった。うん、だからあの新婚生活始まってもね、大体1ヶ月のうち半分ぐらいは私は病気で寝たんですよ。
そんなに
寝て、正味ね、ところが家内は今あれ、いや半分じゃないと、3分の2ぐらい寝てたって言うけどよ、いやそのぐらいひどかった。とにかく熱が出るんでもう起きられへんのですよ。うん、まあ、そのぐらい病弱やった。うん、まあまあ、 あのそういうこともあってね、まあ、家内もなんとかあの、まあ、健康にしてやるということで、いろんなその副食も気付けてくれてね、うん、でまあそ の総合栄養剤とかあんなもの飲んでね、もうとにかくもう栄養分にもかけがないように万全を期してやってんねんけど、それでもね、この病弱っていうのは一個も変わらなかったんです。うん、まあそういう状態はあったんやけれども、たまたまね、何かの時にあの厚労省が発表してるこの我が国の医療費、うん、医療費がね、中でこう発表しちゃった。でそれをね、あのこうグラフにすると私も直したんですよ。それでその中ね、確か年間30何兆円も言ってましたよ。もう今から約20年ぐらい昔やからね、えらい言ってるなと思ってね、でこんなこっちゃこれ国の財政もたやないかということも考えたけども、それでその時ふっとよく見たらね、あの医療費というのはその過去に遡るほど低いんですよ。うん、もうずっと昔に持っていたらゼロですわ。そのゼロはいつやったかというと昭和30年頃やわ。
そうですか。
ということは昭和30年頃は医療費がゼロやったね。
もう戦後間もない、
ね、そう、でそれがだんだんずっと年を追うごとにこの医療費が上がると、医療費が増えるということはそんだけ、まあ、病人が増えてるということやからね。
でも不思議ですね、あの経済的にはね発展していくのに、なんででしょうね。
そこで私はね、このやっぱりこんなにあの日本人全体が病人が増えてるということは、この昭和30年頃に何かの原因があったはずやと。でそれがやっぱり全国民に及ぶような大きなやっぱり何か変化があって、でそれが原因によってそんな病人が増えてんのやないかと。でそうすると昭和30年頃に何か変わったことあるかなとずっと考えたら、ね、やっぱりいろいろあるんですよ。まあ例えば車が増えだしたとかね、まあ、その結果まあ運動不足になるわね。 まあ、それからあの化学肥料も増えたりだんやね。うん、しかし私は一番これやなと決めたのは米や。
米
が昭和30年頃変わった。これ一般の人知らんけどね、私はさっき言うたように、その前にも言うたように、あの最下精米機店というね、あの精米機器のディーラーやったから、当時精米機なんか売ってたからね。私ちょうどね昭和30年頃にね、あの分布式というね精米機が新しい新型に変わったんですよ。でそれどう変わったかというと、今まで あの米精米機でやったらね、米が真っ白にならんのですわ。いくらついてもね、ある程度精白が進んだそこから先はもう白くならんので、だからまあそういう、まあ何ちゅうかな、 100% 精白までないやつを食べてたわけですよ。ところがその粉風式っていうのはぬかを吹き飛ばしまでつくから、いくらでも白くしようといくらでも白くなる。それで精米機が昭和30年頃できたんで、だから我々もあれですよ、それのついた米っていうのは真っ白ですよ、綺麗でね。今までの米ってぬかいっぱいついてるし、うん、でその精米機でついた見本をね、米屋さんとか持ってて、これ見てごらんというね、これどうやったんよっていうだけ、いやこれがね最近できてきた新型の粉風式っていう精米機でついたらこんな米になんねえと、うん、もうどこそこも成長したけど、あんたとこもどうですかとかね、じゃあそら入れなあかんなとか言うてね、商売になったんですよ。うん、まあ、ちょうど私はまあそういう当事者でもあるしね、そういういきさつを分かってるんで、ここでその米が変わったためになったんじゃないかと。でもう一つね、確信を持てることがあったのは、それは何かというと、これがね2度目なんやと。というのはね、百何十年前ね、ちょうど同じようなことが起こってるんですよ。っていうのはあの幕末の頃にね、まあ、その頃はやっぱり米はあの薄でついてたんだけどね、やっぱ薄やったらなおさらこのひまいりますわな、いくらついても白くならない。しかし例えばね、例えば違う映像のまあ誰かがね、その米をつくとき磨き砂入れるんやね、ちょっとこうパッと入れてやるとね、だ磨き砂ってあれザラザラしてるからね、あのもう精白がガッと進むんですよ。もう短時間に真っ白の米になるわけでね、それであのやるとその米肌に傷がつくからね、このその中はマスで売って米売るでしょ、今やったら目方やけどね、だ かさばるんですよ。だからそのね、米屋さんがものすごい儲かったわけですよ。少ない米でもかさばるからね、だから米を作るのに楽につけるし、でその、まあ、もう売ったらかさぶへんので儲かるし、でこれでええっちゅうことで、とにかく江戸の米屋さんがわーっと一気に増えたんやね。でね、そこでそのあれね、あの、まあ、皆さん方、白くてええなということになったけれども、その頃からね、そのエドワーズライというあの東京、まあ、江戸やね、江戸の風土病というかね、
江戸ワーズ
ライ、江戸、まあ、昔は、ね、江戸って言ってたでしょ。でそれ田舎からね、あの江戸に出てくるとね、元気な人やったら病気になるんですよ。ほいでまた里へ帰るやろ、ほいでまた元気になるんで、あれは江戸の風土病やと最初はそうなってた。それがどんどんまあ蔓延してたんだけどね、まあ、その結果ね、あのちょうど日露戦争が起こってね、日本の陸軍がその中国大陸行ったでしょ、はい、多くの、まあ、あの戦病者が出たんですよね。それがね、玉当たってあの戦死したんじゃなくて、そのいわゆる江戸患いで死なくなっちゃう、ものすごく多くのね、まあ、そういうことでね、当時の政府がこれはえらいこっちゃということで、なんかいろいろ調べされた結果ね、結局そのビタミン B1 の欠乏症やと、でこれ活気やと、こういうことになったんよね。
活気が
原因、そうそうそう。でまあそれやったらその、まあ胚芽米食べよとかね、うん、あのあるいはそのちょうど鈴木梅太郎っていう人かな、そういう人がこのサプリメント作ったよね、オリザニンというね、うん、まあぬかから取ったそのビタミン B1 代ですよ。うん、まあ、そういうものが普及、まあ、普及地が売れ始めたりして、してたんだけれども、そのうちにスーッとこのあれがあの江戸あずらいが消えてもたんだよね、一挙に。それも急にね、まだもうそんなわいわいわいわいの例になったんだけれども、ただその時の、幕府はね、あ政府はね、そのなんでその江戸あずらいがわーっと急になったんやとか、あるいはそのなんでそんなに収束したんやということを一個も調べてへんのですよ。うん、だからまあ、まあまあ肺が前食べたい普及したんで治ったんかなとかね、うん、まあそんな程度なことで一個も詳しいこと分かってない、うん、でも実際その、そのこのあれ調べるとね、一般の消費者がね、 大体だんだん分かってきてね、米つくときその砂を入れてると、うん、砂というのはそこらにあるやつやからなんか汚いじゃないかと、の我々食べる米というのは食べるもんやないか、そんな時砂ら入れてつくってなんともなんと汚いと、うん、だから衛生上良くないということで、これも国の条例でね、もうこれからは米をつくときは砂を入れてはならんというね、うん、そういう条例が出た。
なるほど、
うん、そうすると米はも仕方なし昔の方式に戻らんといかんでしょ。だ結局、まあ、ぬかのついてる米に戻ったわけやね、まあ、だから私はまあそれで治ったんやろと、まあ、私はまあそう思ってるんですよ、うん、ただけど政府はそれがその江戸患いの原因がその米のつきすぎやと、もう要するにね、多分私も実際その備えてやったけどね、もう寒天性白米とかまだ進むんですよ、真っ白になる、うん、もう100あの火星白ってやつやね、星白が過ぎてるわけ、うん、そういう米じゃもう米の映像がみんな撮ってまうわけやからね、まあそれが原因じゃないかと私はまあ仮説を立てたわけやね。
いわゆるその古事から昔の歴史からそこにヒントがあった、ね、歴史過去の歴史にヒントがあったと。
そうそうそうそう、でその医療費がちょうど昭和30年頃から増えてると、でちょうどその時に精米機が分布式に変わったと、まあ、いうことと、でさらに過去にそれと同じようなことがあったと、うん、ほんで本分式精米機でも真っ白になるからね、もう火星白の米になるわけですよ、まあ、そういうことでね、多分これじゃないかと私はまあ仮説を立てて、でも仮説じゃなくてもそれ確かめないかんからね、だからねこれちょうどいい具合っていうか、私はもともと病弱やったから、私はまあ実験台になってね、ほんでそのいろんな米を食べたわけ、まずその昔流の精米機を作ってね、それでついた米を食べかけたんですよ。ほいたらね、やっぱりね、まずくてね、もう粉粉漬けついた真っ白の米でなってるでしょ。はい、でそこへね、そんなの昔の流の米食べたらまずくてね、うん、まあ2、3日は持ったけど、もうそれから先にね、やっぱり食事が嫌になるわけね。うん、まあそんなことでね、まだ元の粉粉漬けの製薬前に戻ったんだけれども、はい、その時私思ったのは、なんかこれやっぱりおいしく食べられてぬかを食べられへんかと、うん、というのはね、米というのは昔は神戸という漢方薬やったんですよ。
あ、そうです、
うん、でその需要競争というね、うんうん、でその玄米は体にええっていうのは大体一般にみんなその頃昔から知られてたんやね、はい、うん、ほんで玄米と白米の違いは何やって言ったらぬかがあるかないかですよ、うん、ほんでぬかという字は調べてみると、あれ調べてみるというか、米に健康の幸と書くでしょ。
そうですね、
漢字っていうのはたくさんあるけどね、健康の幸がついた漢字っていうのはものすごく少ない、うん、ということはぬかはこれもぬか文字中で昔から歴史があって、それぞれの意味がきっちりついてるでしょ漢字は。
そうですね、
やっぱりこれぬかっていうのは健康にいいということはもう昔の人がこれちゃんとね確認分かっててこれつけちゃうんねえから、うん、ぬかにええもんがあんねえと、うんうん、それで玄米からそのぬかを取ったものは白米ですわな、はい、で白米というのはこれ白い米やろ、はい、これ米辺に白と書くとかすれになるんですよ。
かす、
ね、か
すけの
かす、ね、かすっていうのは、うん、もう何ちゅうかええとこ取ってもたら残りみたいなね、うん、だから何のことはないんですよ。ほんまに玄米というのはものすごくええんだけれども、健康にぬかを取ってもたらかすを我々は食べてんねやから、うん、そらいかんわなというふうに私はまあ悟ったというかね、うん、だからこれ一つ、まあ、実験台になって私はそのぬかのついてる米食べたけれども、はい、なかなか味が悪いと。でそこで私は考えたのは、私は精米機メーカーやからね、そのぬかの中でもね、そのおいしいとこがあるわけですよ。ぬかというのは一重じゃないんだわ、うんうんうん、人間の服みたいにこのね雨がっぱ着てる服があって中に肌着があって中にねあるわけで、これいろいろ調べるとね、一番中に深いところのそのアコフンソウというね、これもぬかの一種やけども、
アコフンソウ
ね、これがね色が白いんです。普通のぬかっていうのはああいう茶色いっていうか黄色いやろ、色が白いしね、うん、でこれ食べてみたらね、もうすごい甘いですよ、美味しいんですよ。普通のぬかあんなもん食べたらもう腐ってね、美味しいんです。それでね、普通の精米機でやるとそんなみんな丸ごと取れてまうんですよ。うん、それでその昔流の精米機でやってもね、そのアコフンソウは残ってるけれども、 それ以外の他の部分もぬかも残ってくるんです。
余計なものがついてきちゃう。
でもそれは村付けになるんで、そこだけ飛ばすわけにいかんねえね、まあ、そういうことで、そんなのおいしくないとこも取ってもたらアコウンソも取れてまうしね、アコウンソを残そうと思ったら普通のその味の悪いところ残ってくると、そういうことやから、私は精米メーカーからいろいろ考えてね、そういうそのアコウンソだけが残った白米をできる精米機を作ったわけ、でこれをね、私は実験台になってね、家族で食べてたわけですよ。ほだね、普通 の, あ, のあれよりもね、粉風式でついた真っ白な米よりもね、見た目はよく似てるんです。やっぱり白いんで、アコムソも白いからね、しかしね、食べたらね、ものすごい甘みがあってね、美味しいんですよ。ほいだら、順番で言えばね、その粉風式の前の昔の精米機でついた米、これ、まあ、味が悪いんですよね。その次にその粉風式でついた普通の白米ね、でその、今私言ったアコムソが残った白米、これが一番うまい、甘みがあってうまいと、味はいいしね、まあ、栄養分が、まあ、あるはずやからね、これ食べたらいいはずやなということや、俺はもう毎日それしかいいわけやからね、ほんとね、私はまあ今でもそうやけど、一つだけやるんじゃなくて、これもやってる、であれもやるって、このいろいろな研究開発やってるでしょ。ほんとその自分が実験台になってやってることもコロッと忘れてもたんだよ。そらしばらく覚えてるよ、ずっと日も経ってきたら忘れてしまうてね、それでね、なんとなくその時思ったのがね、この頃口内炎にあんまりならんなというね、
あ、声はなってたんですか。
口内炎っていうのはね、あれ口の中へね、できるんですよ。
痛い
んですよ。であれ一回できたらね、10日か半月ぐらい取れへんね、それでひどい時は2つも3つもできてね、でね、昔はね、私はもうなってない時ってね、少なかった、ほとんどは痛いまって、そのうちになんとなく治るんやけど、そのうちまた治るしぐらいで、なってない時じゃない、ほとんどなかった、少ないで、とそれがね、あそこひょっと気づいた、あれこの頃あんまりこうなへんなってへんなと、気づいてね、その時に気づいたんが、いつもテレビの時私は乱視やったからね、乱視用の眼鏡かけて見てたんやけども、それもね、あるときちょっと外れた、別に外れてもちゃんと見えるんですよ。これ目も読めるようになったなと思うね。朝会社行くとき、今まで見えなかった看板の文字も読めたりね、英語になってきたなとかね、そのうちに風もだんだん被害になってね、あれ、大体冬の間っていうのは、大体風邪ひいてるときほとんどでね、まあ夏はあんまりあれけど、冬になったらものすごい分かったんや、もうそれが冬になってもあんまり風邪ひけへんなと。そのうちにいろんな諸々の病気は見なのってことだ。
なるほど。じゃあもう社長の体に体調にも、もう見えに見える変化が出てきたと。
そういうこと
ね。そこからあれですね、勤勉前の、じゃあ商品化に向けてのまた動きが、歩みが進むということになりますね。
そうそう。
この続きなんですけども、また次回の放送で伺ってまいりたいと思います。坂井社長、ありがとうございました。
いや、ありがとうございました。
次回は金目米誕生秘話の続きと、2015年に開発した金目ローカット玄米について伺います。西加啓治が語る米を変えた60年、持続可能な社会を目指しての6回目をお伝えしました。